19、加藤久美子、富士見市民ネットワーク。1、女性の安心できる生活を支援するために。問い、女性の意向把握で第三次プランの中間年の見直しは。答え、公募市民、団体推薦委員、男女共同参画確立協議会委員とともに取り組む。問い、人口減少に向かい女性施策の方向性は。答え、豊かさを実感できる環境で男女が共に自立が可能になるように目指す。2、今後の商業活性化への市民の期待を生かすために。問い、第二次ビジョンに市民・消費者の視点が反映されたか。答え、市民モニター事業シンポジウムの意見を反映。問い、さらに市民との共同は。答え、地域の活性化を市民と共同で事業を推進していく。3、子どもの安全安心な日常の確保について。問い、新制度で職員不足、施設の過密化解消への認識は。答え、2名職員増、子どもの数は日により減少があり、対応可能。問い、多様な子育ての新たな受け皿作りの考えは。答え、現状の市の子育ての支援体制を維持させる。20、加藤清、公明党。1、18歳選挙権成立で有権者に対する市の取り組みは。問い、18歳選挙権による新たな有権者数の見込みは。答え、約2000人が新たな有権者として増える見込み。問い、新有権者が多用している SNS、ソーシャルネットワーキングサービスによる選挙運動について。答え、 LINE、Twitter、Facebook などの SNS は有権者の活用が可能。電子メールは候補者及び政党などに限られる。 2. 深夜の市営駐輪場の節電について。問い、市営駐輪場1年間の電気料金は。答え、瑞穂台駅東西口、鶴瀬駅東口、富士見野駅東西口の合計は671,493円。問い、利用者の少ない深夜の消灯について。答え、最終電車利用者の利便性や安全面に配慮、また消灯は監視カメラの映像にも影響が出る。安心安全面の観点から深夜の消灯は難しい。今後 LED 化等の方策も含め検討していく。21、深瀬優子、公明党。人が孤立しない市を目指す。1、青年貢献制度の促進を。問い、青年貢献センター富士見の現状は。答え、平成25年10月に開設以後、相談件数は98件。相談内容は申し立て手続きのやり方を含む利用に関することが多い。問い、市民への理解を拡大することについて。答え、市と青年貢献センター富士見での出前講座や高齢者安心相談センターの権利擁護事業としての利用促進を行っている。2、健康づくりの推進を。問い、糖尿病の重症化防止への取り組みに薬局の簡易検査を活用することについては。答え、埼玉県の糖尿病重症化防止事業に平成28年度に県内全域の薬局に普及させる方針がある。 地元医師会や薬剤師会とも協議検討していきたい。問い、ヘルスケアポイント、健康づくりを楽しみながら特典が付与されるの導入は。答え、平成28年4月から事業の実施が努力義務とされている。国のガイドラインを踏まえながら進めていきたい。22、勝山翔、草の根。1、福祉を身近に感じるために。問い、11月11日は介護の日でもあるが、介護の認知度を上げるための事業を行っては。答え、検討する。問い、小中学生を対象に認知症サポーター養成講座を行ってはどうか。答え、国の方からもそのような通知が来ているので、教育委員会と連携して検討したい。2、地域の課題を考える取り組みについて。問い、大学生が商品開発から携わり、大手コンビニから発売になるなど活躍が目覚ましい。こうした取り組みについてはどう考えるのか。答え、産業振興などに有効。問い、地域の課題解決を大学の研究室に依頼する取り組みもあるがどう考えるのか。答え、研究していきたい。3、富士見市の魅力について。問い、本市の魅力をどのように考えているのか。答え、地域の魅力を発掘、発信していくことが大切。地域活性化の主役は住民の方々なので、今後も考えていきたい。23、今成雄太、草の根。1、市民総合体育館について。問い、建て替えでなく、屋根掛け替え工事を選択したが、再開までの流れは。答え、今年度中に設計を完了し、来年度から工事。完成は平成29年3月の計画である。問い、体育館利用団体は会場の確保ができず、活動に苦慮している。他市にも協力をお願いし、活動場所の確保を。答え、現在も他市との連携をお願いしているが、より確保できるように努力していく。問い、東京五輪に向け、海外代表の合宿誘致との新聞記事が出ていた。成功してほしいと思うが、進捗状況は。答え、まだ取り組んでいない。問い、もう時間がない。早急に組織委員会等を組んで取り組むべきであると思うが、見解は。答え、施設等の基準がクリアできれば、本格的に取り組む。2、魅力あるまちづくりを目指して。問い、毎年ふるさと祭りが行われているが、すでに10年が経過し、マンネリ化は否めない。ゼロベースで見直しては。答え、検討をしていく。24、伊勢田幸政、草の根。1、選挙事務について。問い、4月の県議選、8月の知事選と、選挙公報をポスティングで全戸配布する取り組みがなされたが、市民へは各世帯に郵送される投票所入場券に小さく印字されているのみであった。これでは万が一配布漏れ等があっても全戸配布を知らないので市に連絡しようがない事例も出てくるのでは。改善を。答え、広報の選挙特集号や市ホームページでは周知はしていなかった。今後施行される選挙については、選挙特集号やホームページで周知を図っていきたい。2、 ピアザ富士見について。問い、複式示唆は現状、平日のみのオープンだが、障害者の雇用確保や利用者の利便性向上から土日のオープンについてはどう考えるのか。答え、運営を委託している社会福祉法人は、支援員等の人的支援体制の充実等が課題で、引き続き体制づくりの検討をしていきたいと聞いている。市としては土日のオープンもお願いしたいと考えている。25、矢子智博、草の根。1、投票率向上に向けて。問い、投資の投票所の設置基準はどうなっているのか。答え、国の示す基準を参考に、投票所までの距離が3km以内の公共施設に設置している。問い、高齢者の方を中心に投票所までの距離が遠いとの声をいただくが、それも低投票率の一因ではないのか。答え、距離の問題は個人の感覚にもよる。また、東大久保地区を含む南畑投票所は、投票所まで距離があるが、投票率が高いので一概には言えない。問い、主に若年層対策として、ララポート富士見に期日前投票所を設置することの検討は。答え、まだ検討はしていないが、事業者と協議を行ってみたい。2、健康長寿埼玉プロジェクトについて。問い、近隣の三芳町、富士見野市、志木市等はプロジェクトに参加し、県の有利な補助金を受けており、出遅れ感が否めない。来年度には参加すべきではないのか。答え、健康増進計画策定の審議会の中で協議していただき、方向性を出していければと思う。26、金子勝、草の根。1、人事院勧告について。問い、勧告に準拠の方針ながら、昨年度の勧告にあった50歳代後半職員の給与ダウンは、未実施で民間より高水準にある。答え、遅れているが実施したい。問い、人事院は本年度も昨年に続き、公務員給与等のアップを勧告。これに準拠するなら、50歳後半職員の給与ダウンも実施すべき。都合の良いものだけ準拠では問題ではないか。答え、今、組合と交渉中である。2、入札制度について。問い、国が指導する総合評価方式の導入が少ない理由は。答え、まだ試行段階との判断。問い、適正な設計価格をカットし、予定価格を決める部切りに対し、国は長く廃止を求めてきた。一方、本市は一昨年度まで続けてきた理由は。答え、他市もそうであったので。3、町会の規約等について。問い、町会運営にも民主的な手続きと透明性が求められる。規約に総会の定則数や議決等を整備すべき。市は雛形の提示等のサポートをしては。答え、町会の意向を尊重し、町会長連合会等にも諮っていく。
27、議会を傍聴しませんか。9月定例会の傍聴者数は146人でした。富士見市議会では、本会議及び委員会が公開となっています。市民の皆さんの代表である議員の活動や審議の状況を直接傍聴してみませんか。議会事務局で住所・氏名を記入し、傍聴券を受け取り、傍聴席に入ることができます。 また、手話通訳を希望する場合には、早めに事務局へお知らせください。なお、ご希望の日に対応できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。次回定例会のご案内。11月24日火曜、開会の予定です。議会事務局、電話 049-251-2711、内線 165-166。ファクス 049-255-9637。メールアドレス giki@fujimi.saitama.jp。 議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生放送。録画映像、会議終了後1週間程度で配信。議長の公務記録や政務活動費の領収書などの議会の情報もホームページで公開しています。富士見市議会、検索とクリック。
3、表紙写真。秋の瓶沼川。平成27年10月撮影。緩やかな川の流れの土手の様子です。釣り人でしょうか。水面には何人か人の姿が映し出されています。土手の上には茶色みを帯びた大きな桜の木が何本も植わっています。写真終わり。表紙写真を募集。議会だよりの表紙写真を募集しています。下記の要領でご応募お願いします。カラー写真。被写体のテーマ、私が選んだ富士見市百景。写真 2L 版か写真データ。受付は随時行っています。写真、データは返却いたしません。写真のタイトル、撮影年月、場所を明記。送付先、郵便番号 354-8511。富士見市大字鶴間1800番地1。富士見市議会事務局宛。電話 049-251-2711。内線 165-166。ファックス 049-255-9637。メールアドレス giki@fujimi.saitama.jp。 採用の方には富士見市の特産品を贈呈します。
28月臨時会議案審議報告。議案第51号、工事請負契約の締結について。防災行政無線デジタル化工事、賛成多数可決。請負業者、請負金額。株式会社富士通マーケティング関越支社、2億5675万3800円。議案第52号、富士見市公平委員会委員の選任について、前回一致同意。平成27年4月1日以来空席となっている、富士見市公平委員会委員に、五十嵐清氏を選任することに同意したものです。29、9月定例会、議案審議報告。議案第53号、富士見市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行等に伴い、 富士見市個人情報保護条例の一部を改正するものです。主な内容。1、特定個人情報、個人番号を含む個人情報。2、情報提供等記録、情報提供ネットワークシステムに接続された電子計算機に記録された特定個人情報。3、保有特定個人情報、当該実施機関が保有している特定個人情報で公文書に記録されているものを定義づけ、またその取り扱いについて明記。平成27年10月5日施行。議案第54号、富士見市行政手続き条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。行政手続き法の一部改正等に伴い、富士見市行政手続き条例の一部を改正するものです。主な内容。行政指導の中止等の求めを明記。括弧、行政指導が法律・条例に規定する要件に適合しないと思われる場合に、市の機関に対し、行政指導の中止、その他必要な措置を取ることを求めるもの、括弧閉じ。処分の求めを明記。括弧、条例等に違反する事実があるのに、是正のための処分がなされていないと思われる場合に、その権限を有する行政庁に対し、申し出て、当該処分をすることを求めるもの、括弧閉じ。平成27年10月1日施行。議案第55号、富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。マイナンバー法の施行等に伴い、富士見市手数料条例の一部を改正するものです。主な内容、通知カードの再交付手数料1件につき500円を明記。平成27年10月5日施行。個人番号カードの再交付手数料1件につき800円を明記。平成28年1月1日施行。議案第56号、平成27年度富士見市一般会計補正予算第3号、賛成多数可決。規定の予算に5110万7000円を追加し、予算の総額を326億6103万3000円とするものです。主な内容と金額。市民総合体育館メインアリーナ屋根等の復旧工事にかかる設計委託を実施するための補正1900万円。市民総合体育館サブアリーナ等の改修工事を行うための設計委託を実施するための補正1700万円。平成28年度より病児保育事業を実施予定の医療法人に対し、開設準備経費の一部を補助するための補正400万円。男女共用となっている放課後児童クラブのトイレを男女別化する改修工事を行うための補正1197万9000円。議案第57号、平成27年度富士見市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第1号、全会一致可決。規定の予算に5083万円を追加し、予算の総額を130億5507万7000円とするものです。主な内容と金額。療養給付費交付金等の精算に伴い、過大交付分を返還するための補正4940万1000円。後期高齢者支援金等支払額の確定に伴う補正 258万3000円。